はい、皆さんおはようございます。はい、ではですね、今日はレビ記について学んでみたいと思います。立ってやりますのでちょっと、熱を入れて今日はレビ記なんですけれど、皆さんレビ記について皆さんどんな印象をお持ちですか？いつも聖書通読をやり始めるとつまずくところ、止まっちゃうところですよね、レビ記私そうでした今年こそ聖書通読しようと思ってですね、創世記からも順番に読んでいくわけなんですね。で、だいたい出世記の後半の、その神殿を幕屋を作る話からあーってなっててですね、やっと乗り越えたとしたらこうレビ記であーってなるわけなんですで、それでレビ記やっと乗り越えても民数記でまたあーってなりますよねそういう感じなんですけれども、でもレビ記、私たちしっかりレビ記について学んだことあんまりなかったかもしれません。レビ記の中にですね、捧げ物はどのようにするのか、祭司はこうした方がいいよとかいろいろ出てくるんですけれども、その全体がですね、何をこう教えているのかっていうのをですね、まず今日は見ておきたいと思うんですね。ですからレビ記は誰が書きましたか？皆さん、モーセですね。モーセの五章って言って、皆さんモーセの五章は何ですか？創世記と、すいません漢字を私見ないと書けないんです。創世記と、はい、創世記と、次が出エジプト記ですね、うん、で次がレビ記、次が民数記、そして申命記ですね。はい、こんな順番なんですけれども、このモーセ五章の中心になるのが、物理的にもそうなんですけど、レビ記なんです。内容的にもこのレビ記がモーセの五章の中心的場所にあるわけなんです。で、レビ記って書いてありますよね。で、なぜレビ記なのかっていうと、レビ族の務めが何だったんですか？祭司だったんですよね。ですから、そのレビ族の人たちにとって一番大事なことが書いてあったので、レビ記になってるわけなんですよね。で、これをですね、別の形で書いてみますと、こう三角形になっていて、ここに創世記、最初の始まりの創世記があって、で、出エジプト記があって、で、レビ記がここに来るわけなんです。レビ記。で、民数記、申命記。こういう感じでですね、このモーセの五章の内容の絶頂にあるものが、ハイライトであるものがレビ記であるわけ。そうですね、なぜそうなのかというとですね、この私創世記学ぶときに学んだときにですね、創世記の内容はニューエジプト記だっていう話もしましたよね。なので人が作られどのように罪を犯しエジプトに入るようになったのかっていう話が書いてあります。で、出エジプト記はそのエジプトの奴隷であった罪人であった彼らがモーセを通して導き出され、どのようにそのエジプト地から導き出されたかっていう救いの話なんですね。そしてこのレビ記は何について語るかというと、そしたらその救われた民としてどういうふうに生きていくべきか、どのようにその救われた民は清められ、そして清められた者としてどのように生きていくかの話なんです。ですから、で、この民数記はカナに入る前の準備なんですよね。しっかりその組織を整えて、イスラエルの人たちがそれぞれ何人ぐらいいるか、それをちゃんと組織を整備するわけなんです。それで申命記のところでカナに入る直前になってですね、その神様の約束の地の入る前の何をするかというと、これこの前の安息日の時にも説明しましたけれども、申命記を英語にするとですね、デュートロノミーっていうんですけれども、この このデュートロっていう意味は何かというとですね、これプラスのみなんですが、これはまあ簡単にデュオっていう意味なんですよ。二つ、二回目っていうね、ソロデュオって言いますよね。うん、デュオ、二っていうことを表してるんですね。で、のみっていうのはこれギリシャ語のノモスっていう言葉から来てるんです。これは何という意味かで、立法っていう意味なんです。漢字合ってますかね。合ってますかね。立法っていう意味なんです。だから2回目の立法、立法をもう一回語るっていう意味なんです。だから忘れないように、申命記でモーセが神様が私にこういう律法をくださったんだよねっていうことをもう一回解説する、それが申命記ですから。この構図が分かりますか。ニューエジプト、罪人になった話、罪人であったにもかかわらず救ってくださった話で、救われた者としてどういうふうに生きていくべきかの話で、その組織を整備し神の御言葉を確認する、こういう流れの中でその中心になるのがレビ記だっていうことなんです。よろしいですかね。で、このレビ記の詳しい内容を見ていきますと、これ消しますよ、いいですか、うん、はい。なんか学校みたいですね。楽しいですね。皆さん学生、学生ですね。で、レビ記をですね、大きく2つに分けますと、前半がですね、1章から15章まで。章。ひらがなでいい？いやでも練習しないとダメなんですよ私。しょ、わかった。え、違う。違う。え、違う。これですね。やった。はい。15章、1章から15章。すいません。私も学生です。で、後半が。16章から、すいません、16章はこうそうだった。すみません、17章から27章。そうです、そこです。じゃあ16章はどこに行ったんだって。うん、16章はどこに行ったんだ。16章が中心の章なんです。はい、真ん中。で、前半の内容は何かというとですね、礼拝の方法なんです。礼拝について、礼拝の、方法って言ってもいいかもしれませんね。礼拝の方法で、後半は何か、実践。これはひらがなで書きます。実践、礼拝の実践ですね。ですから皆さん見てみましょうね。この前半が礼拝の方法ってなってて、前半1章から15章を見てみますと、どういう内容かというとですね、細かい規定なんですよ。何を捧げればいいのか、祭司はどうすればいいのか、それに参加する民はどうすればいいのかって細かい規定が書いてあります。ですから礼拝をどのように捧げるのかの話なんですね。で、16章には何が出てくるか、食材の日のことが書いてある。 で後半その実践なんですけど、17章からどういう内容が書いてあるかというとですね、ですからここは礼拝ですから、その幕屋の中で行われることの規定なんですね。で16章の食材の日のことが書かれていて、17章後半には何が書いてあるかというと、民の実際の生活の現場においての教えなんです。あ、これが意味する構図がとても大事ですね。この構図が意味するものがとても大事ですね。前半はどのように幕屋で神の、まあ、今で言えば教会で何を学び、どういう礼拝を捧げ、何を学ぶかですね、うん、で食材の日、何を意味します？十字架、そして再臨、まあ、そういったものを意味するんですね。裁き。で、じゃあ実際にどのように生きていくか、私の生活の現場に幕屋で学んだものを現場に、私の生活の現場に持ってきてどのように生きていくかのことを教えているわけなんです。もうこれ大事なことなんです、皆さん。ですからこの前半はですね、義人、義人について教えてるんです。幕屋で行われていることって何ですか？生贄を捧げて、で祭司が民にどのようにすればいいのかって、民は何をすればいいのかっても細かく書いてあります。ですからその幕屋の中で、神殿の中で行われている清め、罪人を清める、その過程が描かれているわけなんですね。義人について語っている。ですから後半は何について語っていますか？そしたら成果、実際私たちが義と認められて、正しいものと認められて、罪が許され、正しいものとして認められるんですよ。正しいものになるんじゃなくて認められて、そして実際私はその義として認められた人をどのように生きていくべきか、どのように聖なるものとなっていくか、それが書かれています。とても大事な教えですね、レビ記は。ですからこのように私たち信仰においてとても大事なことがこの礼拝の中に全部教えられているんですけれども、その礼拝の中で大事な働きの中の一つがこの前半部にある罪人がどのように清められるかっていう話がこの前半に全部書いてあるわけなんです。その幕屋でどのような手順で捧げ物をし、で最初はそれに対して何をするか、民はその時にどうすればいいのかっていうのがこう書かれているわけなんですね。で、この全ての幕屋の中で行われていることが実は何を象徴してるんですか、皆さん。何を前もって象徴していますか。そう、イエス様の罪、その十字架の働きっていうのがこの中全部描かれているわけなんです。象徴して。でその中にイエス様がどのように、このレビ記の中にイエス様がどのように象徴として現れているのかを見てみましょう。いいですか。じゃあまず一つ目、レビ記は旧約聖書の福音書だと言われています。 どういう意味でしょうか。レビ記は旧約聖書の福音書だって言われてるんですね。なんででしょうか。福音書って何ですか。新約聖書の一番最初にある4つのものですよね。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書。この4つの福音書が全部語っているものはイエス様の生涯です。イエス様を一番、よくこう描写しているところなんですね。そういった意味で旧約聖書の中でイエス様のことを一番よく描写しているところだという意味で、レビ記は旧約聖書の福音書だっていうふうに言われているんです。じゃあ書けないといけないのでプリントしてきました。レビ記は旧約の福音書だ。と言われてるんですね。で、二つ目。このレビ記の前半に出てくる特にこの捧げ物に関しての規定の中で、生贄、その中に出てくる生贄。生贄は何を意味するんですか？イエス様のこと、十字架の子羊であるイエス様。十字架の子羊であるイエス様を表してるんですね。ですから生贄を殺して捧げることはイエス様の十字架、イエス様の十字架の上で亡くなられるっていうことを意味するわけなんですね。ですからそれほど罪は深刻なものなんだ、命を必要とする深刻なものなんだっていうことを、その罪の深刻性を表している。ですからそういうことを行うことによって、もう一見こうちょっと残酷に見える、まあ、そういう儀式を通してですね、ある私覚えてるんですけれども、韓国のあの牧師さんが、熱心な牧師さんがですね、実際にそれを見せてくる、羊を殺して捧げるっていうのがどのような過程なのか、でも私たち聖書はああそうなんだっていつもなるので、その深刻性がよくわからないわけなんです。イエス様亡くなられた、ですからそれを見せてあげようっていうですね、あるキャンプミーティングでそれを見せてくる、うん、で、ああもうまだ中学生か高校生ぐらいの人だ、年だったんですけれども、それを見て、ああなんか見てられないなと思ったんですよ、うん、でも不思議な、もう羊ですね、こうナイフをこう刺してですね、首に刺してこう血がどんどん出てくるんです、首から。でもこう人が抑えるんじゃないですか、そうするために。羊ってですね、何も抵抗しないんですよ、何も抵抗しないんです。でも映像全部見たんですけれども、何も抵抗しない、イエス様のことをそのように表している、うん、羊のそういう性質がですね、でそういう全部過程を見たんですけれども、ああ罪ってこういうものなんだ、こんなに私たちイエス様があれほど苦しまないといけないほどの残酷な、とても深刻なものだったんだっていうのをですね、見て分かったわけなんです。イスラエルの人たちはこういう聖堂を通して、ですからもう二度とやりたくない、もう罪を犯したくない、もう神様から離れたくないっていうふうに思わせるわけなんですね、そのように、うん、で、次またこのレビ記の中でイエス様をどのように象徴として表しているのか、祭司の働きです。特に大祭司、大祭司であるイエス様、大祭司であるイエス様を を描いてるんですね。で、私たちイエス様が大祭司として今どこで何をしていらっしゃるっていうふうに教えてますか。天の聖所で私たちのために取りなしをしておられる。ああ、そのことを表してるって言ったんですね。レビキはイエス様の働きをそのように象徴として表していました。で、それから七つの祭り、七つの祭り、七つの祭りを通してイエス様の七つの祭りを通してイエス様の何を表していますか。贖いを表しています。贖い、難しいです。はい、贖いを表している。ということですね。皆さん、七つの祭りご存知ですか？レビキの中に出てくる七つの祭り。どれぐらいご存知ですか？じゃあ、イスラエル、ユダヤ人たちがお祝いする七つの祭り。皆さんご存知のものを言ってみてください。杉越の祭り、また何何言ってみてください。処方祭、あと何がありますか。それしか分かんない。五旬祭で、ペンテコステ、あと除光祭、聞いたことありますか。それからさっき言った処方の祭り、五旬節やりましたね。で、ラッパを吹き鳴らす聖会っていうの、それから食材の日、皆さん食材の日と、最後にカリオの祭りっていうのがあるんですね。この7つなんです。で、これをまとめてみましょう。じゃあ、これ消します。じゃあ、順番に書きますと、その、細かくやらないでですね、時間かけられてるので、細かくやらないで、その意味と、意味だけを説明しますけれど、まず、杉越、杉越、難しいですね。杉越祭、ね、いらない。これいらない。はい。杉越祭。ありがとうございます。杉越祭がありますね。で、次に。私大きすぎるんですよ、漢字が下手だから。成功祭ですね。次が除光祭があるんですね。除、除くっていう意味ですね。除光祭っていうのがあります。漢字を見て皆さん意味が分かりますね。で、処方の祭り、処っていうのはこれですね。処方の祭り、初穂、初穂の祭り、そうですね。で、次が五旬節、 五旬節、これがペンテコステっていうものですね、うん、で次がラッパを吹き鳴らす、ラッパを吹き鳴らす聖会っていうんですね、うん、それからなんか狭くなってきたな、食材の日、食材の日で、最後がカリオの祭り、カリオの祭りっていうのがあるんですね。じゃあ皆さん、杉越祭は何を記念していますか？出エジプトの救い、そうですね、出エジプトの救いで、これが意味するものは何でしょうか？象徴するものが杉越、そう、バテスマン、イエス様の犠牲を象徴するものです、うん、そこでみんなこう血を、なんか動物を殺して、その血をあの門のところに塗って、でその門のところに塗っても、こうこことこの両脇に、あとこの下では何をしましたか？動物を殺してました。うん、十字架を出してるんですね。うん、でそれで、イエス様のその犠牲を象徴しています。でそれから除光祭は何を意味しますか？何を記念するかというとですね、これは、あれです。奴隷生活を覚えて、うん、で聖書を見てますと、イエス様の墓での安息を象徴するものです。種入れのパンの祭りっていうにも言いますね。種が入ってない、つまり罪が入ってないイエス様の、その死を表しているものなんですね。で初穂の祭りは初の実が出るところの祭りなんですけれども、これはイエス様の復活、人の中で初めてその人の初穂となられたっていう表現がありますよね。それはなんか復活、初めて復活された方として、これを記念する、表すものなんですね。で五旬節は、五旬節は何かというとですね、五旬節の時期に何があったか、最初十戒が与えられた、十戒、皆さん、五旬、なんで五旬節ですか？これ杉越があって50日、そう、ペンテコステ、っていう意味なんですね。ですからちょうどその頃に十戒が与えられた。でそれでその時に、これが意味するのは天の聖女の働きが始まることをまた意味するものなんですね。で皆さん、細かいところは大丈夫なんですけれど、あ、そういう祭りだったんだっていうぐらいは覚えておきましょうね、うん、でラッパを吹き鳴らす聖会っていうものは何かというとですね、食材の日の習慣が始まることをお知らせする、ラッパを吹き鳴らしてですね、ああそろそろ食材の日が来るよっていうのをお知らせする、そういう祭りなんですね。でこれは何を象徴するんでしょうか？皆さん、そう、間もなく裁きが来る。で私たちの歴史的な出来事に当ててみますならば、1844年からイエス様が死聖所に入られたっていうことをお知らせする、再臨運動と関連がありますね、これは、うん、で食材の日は裁きの日、死聖所でのイエス様の働き、裁きっていうものを表しています。カリオの祭りは何でしょうか？皆さん、荒野での生活 を忘れないように、何を忘れませんか？新明記 8章などを見ますと、何を覚えなければならないっていうかというと、神様が雲の柱、火の柱とあなたたちと共にいて、マナを食べさせ、着させ、飲ませ、そういったことを忘れてはならない。それを記念するものなんですね。それは今は大丈夫で、皆さん、ですからこれをですね、レビ記の全体 像をこのように表すことができるんです。レビ記の全体像、まず、最初に1章から7章まで、1章から7章までが捧げ物の性別、捧げ物の性別に関する律法なんですね。1章から7章、うん、1章には燔祭、2章には素祭、3章は、3章は何が書いてあるんですか。何の捧げ物ですか。牛、うん、それを捧げて、それを捧げるものを何て言うんですか、うん、財産、うん、なんて言うんでしたっけ。レビ記3章、うん、そう、焼き尽くす。でそれを何て言うんですか。ここには言葉があんまり出てこないかもしれませんね、うん、燔祭、素祭、そのように言っていますけれども、最初は、うん、そう、か、それ、
火の差しの祭、
和解なんですよ。和解の捧げ物なんです、うん、神様と私の和解の捧げ物、うん、で、4章は食材祭って言えばいいのかな、
食祭
っていうの、うんうん、食祭、うん、で5章6章7章、まあ、その捧げ物の種類が出てきます。もう今細かくはできません時間がありません、うん、で1章から7章はそのように捧げ物の性別、うん、こういう捧げ物をしなさいっていうことが書いてありますね。で8章から10章は、次8章から10章は何について書いてあるかというと、祭司の性別なんです。祭司の性別、祭司の性別に関する律法。だから8章を見ると、最初を始めて委任する、委任式が行われます。で9章を見ると、アロンが、モーセの兄であるアロンが初めての捧げ物をします。で10章を見ますと、ああ最初はこうあるべきだっていうのが書かれてあって、アロンの息子たち2人がそれを違反して軽んじて死んでしまうんですね、うん、ですから祭司をどのように性別するべきかっていうのが書かれています。で11章から15章までは民の性別なんです、ね、民の性別、あの有名レビ記11章、何が書いてありますか。皆さん、食物に関する規定、あ、食べ物を持ってでもあなたたちは自分たちを性別しなさい、うん、それから 12章は出産の時にはこうしなさい、うん、13章は雷病、あ、皮膚病ですねに関してはこうしなさい、うん、で14章もそうですね、その雷病を清める時はこうしなさい、治す時はですね。で15章は男女のその流出ですね、うん、時にはこうしなさいっていうのが書いてあります。だから私たち民をどのように性別するかの問題が書いてあります。で16章には何が書いてありますか。16章には食材の日の奉仕はどういうものなのか、うん、で、その風呂、まあ、この後につけることもできるんですけれども、17章ですね、うん、で16章17章まとめてもいいかもしれません。で食材の奉仕ですね、食材、食材の日の奉仕ですね、食材の日、食材の日で17章はその祭司たちが、どこで何をどのようにして、で血は食べてはならないとかですね、そのようなことが書いてあります。で18章から20章、17章から20章は、じゃあ皆さん、これヘブル文化の面白いところなんですけれども、捧げ物、祭祀、民って順番に来たんじゃないですか。で普通現代の私たちはその次に、じゃあそれぞれまたそれぞれ詳しくまた言う時には、じゃあまた捧げ物、祭祀、民って順番でまた説明をしていきますね。でもユダヤ人はヘブル人は違うんですよ。捧げ物、祭祀、民の順番で来たら次は民、祭祀、捧げ物っていくんです、うん、ですからさっきも見ましたよね、あのモーセの五章、創世記、出エジプト、レビ記、民数記、申命記ってそのような順番で来た。で、17章から20章は何について書いてあるか。聖なる民、うん、民、食材の日で清められて民が聖なるものとなった、うん、で次が21章22章ですね。21章から22章が聖なる、何でしょうか。そしたら祭司、聖なる祭司、聖なる祭司について言っています、うん、ですから21章は性別された祭司の資格とかですね、22章はその捧げられた生贄を食べる方法とか書いてあります、うん、でそれは捧げられたものは祭司が食べていたんですよね。なんですか、聖なる祭司、性別された祭司で23章から25章は、25章は何でしょうか。そしたら聖なる民、聖なる祭司、来たから聖なる捧げ物について、ですからここは何かというと聖なる祭り、うん、祭りについて言ってます。でここに全て祭りについてのものが出てきます。23章から25章にですね、安息日のこととか年中の七つの祭りのこととかが23章に書いてあって、うん、でその国を挙げて何をすべきか、24章、 25章とかに書いてあります。で最後に26と27章で終わりますね。でここにはここまでも一段落つくんですけれども、最後にここで祝福の言葉、聖なる祝福と祝福と聖願、となっています、うん、このような構図になっています。レビ記はですね、で中心がどこだ、16章だですね。ここを中心にして両側にこう分かれていくんですね。見えますか、うん、ここを中心にして民、祭司、祭り、捧げ物、うん、で最後に結び感じになってますね。ですがこういった者たちが食材の火を通して性別されていく。ですから皆さん、レビ記の一番その思想をよく表している聖句が一つあるとすれば、レビ記のこの全体の構図を表している一つの聖句、そのメッセージをよく表している聖句があるとすれば11章の45節なんです。11章の45節、150ページにありますね。150ページ、11章の45節、じゃあ読んでみますね。私はあなた方の神となるため、あなた方をエジプトの国から導き上った主である。私は聖なるものであるから、あなた方は聖なるものとならなければならないって言ってるんですね。 あなたたちはもともとそういう奴隷だったわけじゃないよ。私があなたを作り、あなたを救った神なんだ。私があなたの主なんだ。私があなたの お父さんなんだ。それを言って、だからあなたは私の息子として、娘として生きていかなければならない。エジプトの奴隷だったあなたではない。もはやエジプトの奴隷ではない。私の息子娘として生きていくんだよっていう意味であるわけなんですね。でその聖句をここに当ててみるならば、神様がここで45節の言葉で、私は聖なるものであるから、私が聖なるものであるから、もの漢字になってます、漢字ですね、ものであるからっていうものがここまでの内容。私は聖なるものであるから、この世に全部性別しなさいね、そういう汚いものは持ち込まないようにしなさいね、うん、汚れたものは私とのこういう出会いの中に入れないようにしなさいね、うん、でどうなるんですか、ここでその次が何て書いてあります、あなた方は聖なるものとならなければならない。これがレビ記の11章の45節ですね。 私が聖なるものだから、あなた方も聖なるものとなりなさいねって。で、あなた方が聖なるものとなるためにはこのようにしなさいね、うん、ですからこれをまたこのように言います。前半ここは神様への道です。神様への道です。言い換えれば義人、でこれが食材の火を通して神様との関係を回復し、そしてこれが神様との道なるわけなんです。これを私たちは聖化だというわけですね、うん、このような構図なんです。字が汚くても申し訳ないですね、うん、ですから前半はどのように私たち自身を性別するか、直します。どのように自分たちが神様と関わるべきか、うん、神様との、神様を礼拝するためにはどのようにすればいいか、でそれらのことを神様は私たちとの関係を回復してくださって、でその神様と関係が回復されたものはどのように生きていくべきか、うん、神様の御前に、あ、こういうふうに言いましょう。神様の御前に出るためにはどうすればいいか、ね、私は罪によって神様との関係が完全に破られた状態なんですね、うん、で最初はアダムとエヴァは神様を顔と顔を合わせて見ていたんだけれども、エデンの園から追い出されて神様が私たちを愛して私たちと関係を回復したいと思うものの、私たちは神の顔をお顔を見ることはできなくなってしまった。神様への道で、その神様の御前にどのように出ていくことができるかっていう説明なんです。でそれが食材の火を通して、それが許されて、神様の御前に出ることが許されて、十字架の働きですね、それが許されて、神様とその次はどのように生きていくかの説明がこのレビ記の話だ。それは今日の私たちの信仰にも大切なことを教えているということなんですね。私たちが神様を信じる者として、私たちがどのように神様の御前に出ることができるようになったか、イエス・キリストがどのように犠牲を払ってくださったかっていうのが、このレビ記の前半のところに象徴として現れているんです。で、その絶頂として十字架があり、そして私たちは次はそれで終わりなんです。私たちの信仰はここにとどまりやすいんです。食材の火で、ああ許されたんだ、ありがたいね、それで終わっちゃいけないんですね。そう、救われた者としてどのように生きていくべきか、神様とこれからどのように歩んでいくか、それを教えてくれているものがレビ記だ。で、その内容がそのまま私たちにフィットするわけではないんですけれども、今の私たちには あ、でも全体を通してそれを教えているっていうことなんですね。で、皆さん、イエス様が生きていらした当時に杉越祭になるとどれぐらいの羊が殺されていたんだと思いますか？記録によると25万6500匹が殺されて血を流した。
これ人口の数ですか？
人口の数っていうよりは、まあそれぐらいの人たちがエルサレムに来て、あ、そのように血を流していった。ですから私たちはもう本当に数えきれないほどの恵みをいただいているんです、イエス様から。で、それで聖書は何て言うかというとですね、皆さんヨハネによる福音書4章の23節を開いてみましょう。ヨハネによる福音書4章の23節。新約聖書141ページですね、141ページ、ヨハネによる福音書4章の23節。ヨハネによる福音書4章の23節、読みますね。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と誠とをもって父を礼拝する時が来ると言っています。ああ、父を礼拝するんだけれども、どのように礼拝します？何と何をもって？礼と誠とをもって礼拝するって言っています。だから神様は真理に基づいた誠の礼拝を捧げるものを探し求めていらっしゃる。で、皆さん、ここで私たちが誠の礼拝ってなるとどうなりがちか。きっちり形式を守って、ね、厳粛に、そういった意味ではありません。これは礼と誠って、私たちの心を尽くして礼拝をするもの、本当にこのように神様との関係を尋ね求めるもの、本当にそれを切実に求めるもの、それが礼拝だ。なんか自分が神様から どういう祝福をいただくことができるか、どういう願いを聞いてもらうことができるか、それは礼拝ではない。本当に神様とのこの関係の回復を喜び、神を愛するもの、そのものを神は求めていらっしゃる。ですから、ある人はこういう礼拝についてこういうことを言ったそうなんです。神を礼と誠と思って礼拝するとはとても危険である。なぜか、礼拝は犠牲を要するからだ。礼拝は犠牲を要するからだ。あなたはあなたの財産を隠して礼拝することはできない。あなたはあなたのため、あなただけのために時間を持ちながら礼拝することはできない。犠牲することなしに 礼拝を捧げることはできない。事実、あなたが霊と誠と思って礼拝をし始めるとき、あなたはあなたの命がもはや自分のものではないことを知るであろう。だから聖書の礼拝には必ず何が必要ですか。血が必要な。血。血には何がある。命がある。で、聖書は肉を血がまだついたまま食べてはいけないって言ってるんですね。なぜですか。命を食べちゃいけないから。命を食べることは なぜいけないんですか。神が作られた命を自分が勝手に取ることになるからなんです。ですから肉を食べる問題も私たちはちょっと考えないといけないかもしれませんね、肉を食べちゃいけないって意味ではなくて、それが持っている意味、ああ神様を作られた命を私がまるでその神の、ように勝手に取り上げてはいけない。食べるにしても、ああ性別してちゃんと血を抜いてそのように食べるということをしていかないと、まあいいわけなんです。それがいいわけなんですね。そういうふうにした方がですね。ですから私たちがこのレビ記全体はですね、礼拝について語っています。礼拝。礼拝はどのようなものなのかって、ですからなんか礼拝の形式をきっちり守ったのが本当の礼拝ではない。形式的なものを語っているわけではありません。私たちの心、イエス様はそのようにおっしゃったんですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、思いを尽くして神を愛する。そこから私たちの礼拝をですね、回復していくことができたらと思います。で、その礼拝について黙示録の12章の17節には最後ですけれども何て言いますか。黙示録の12章の17節、この三天使のメッセージの結論ですよね。すみません、三天使のメッセージではなくてその前ですけれど、ヨハネの黙示録の12章の、12章の17節、398ページです。398ページ、このように言います。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行ったと言っています。竜はサタンのことを言います。女は教会のことを言います。教会で、その教会の残りの子らっていうのは誰のことですか。ああ教会、本当に、ここにそのような説明が出てます。すなわち何ですか。神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちだって言ってるんです。ああこれを説明するとまた長くなるんですけれども、本当に神様の御言葉、神様を信頼して、神様がおっしゃった言葉は、神が私を愛してくださって私のためにくださったものなのだっていう確信を持つこと、それを守るっていうのはそういう意味なんです。そしてイエスの証、イエス様が私たちのために払われた犠牲、 イエス様がどのようこれですから、このレビ記はですね、イエス様の生涯を描いているわけなんです。イエス様がどのような犠牲を払ったのか、イエス様が罪のない人生のためにどのように努力なさったのか、どのように神様に頼っていたのか、その2つの面を見せてくれています。レビ記はイエスの証っていうのはそういうものなんです。イエスの犠牲とイエスの人生、罪のない人生、その両方レビ記は見せてくれている。ですから神の戒めを守り、イエスの証を持って、私たちもこの信仰の道を歩むことができたらと思います。ではレビ記は今日はここまでですけれども、皆さん何かご質問ありますか？
神殿に書いてありますよね、いろんなことを強調すること。
神殿、まあ、聖書全体的にたくさん書いてあります、うん、象徴するもの。
先生さん、
はい、
犠牲を持って、うん、礼拝する、その犠牲っていうのは、うん、霊と誠を本当に知ってるよ意味でいいんですか？
それでいいと思います。だから霊と誠と思って、まあ、それはまた説明なくなるんですけれども、簡単に言えば、礼拝というものはやっぱり神様との交わりなんですね、うん、交わり。でも交わりっていうものは何かというとですね、一方的じゃないっていう意味なんです、うん、恋愛に参加したら神様一方的に私たちを祝福して恵みを与えて願いを聞いてくださって、そういうものじゃない。で、本当にちょっと俗っぽいなんですけれども、分かりやすく言えばデートはある片方が男が女性になんか一日使える日じゃないんですよね。あるいは女性が男に一日使える日ではありません。お二人の付き合いっていうのはお互いの思いと、まあ、その、まあ、行いがあるわけなんです。それと同じように神様との恋愛交わりっていうものは、神様が私のためにどういう犠牲を払ってくださったのかを感謝するだけではなくて、私たちも何か神様のために捧げて、私の時間、私のお金、私の能力、そういったものをも神のために捧げることを含めて礼拝っていうということなんです、うん、ですから礼と誠をもって神を礼拝するっていうのはそういう意味なんです、簡単に言えば、うん、ですから私たちはそういう感覚で、それと異なった感覚で礼拝に来てはならないという意味なんです。キリスト教の礼拝はそういう礼拝ではない、うん、おごそかな雰囲気を作って、神を恐れてただ静かにして、で、ああ神様祝福をいただきました帰ろう、そういうものではない。神様に私の心を打ち明けて、必ずしもなんかいいことばっかり神様にしなきゃいけないっていう意味ではないんですよ。神様に私の心を打ち明けて、神様私は最近こういうもので悩んでいます、これで私は苦しんでいます、これで私は辛いです、私の思い、私の時間、そういうものを神様に捧げる行為だ、うん、その交わりですから、この世の宗教的な概念で礼拝をしてはいけないんです。形式的な礼と誠をもって神を礼拝するんです、ね、だからそういう礼拝をするようにっていうのがレビ記の教えであるわけなんですね。はい、それではここまでにしたいと思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる御神様、このようにレビ記の学びを通して私たちが神様をどのように礼拝すべきかを教えてくださったことを感謝いたします。私たちは今までとても寂しい礼拝をしていたのかもしれません。あなたに対して私たちは何か願うばかりで、あなたのために犠牲を払おうとはしていなかったのかもしれません。どうかあなたとの良き交わりを持つこととして、 礼拝を捧げることができるようにしてください。あなたとの愛の関係を継続させることができるようにしてください。どうか私たちが主のために何かを捧げるとき、どうかそれを喜んで受け入れてくださいますように。これからの私たちの信仰のすべての歩みをも主の御手のうちにお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆さんありがとうございました。